大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
So what's new today?
Well, I'd like to talk about people's names again and using people's names in business and social settings. It's very, very important in the U.S. to remember people's names when you first meet them. And this is whether it's in business or a social setting. For example, though, in Japan, people often exchange business cards at the beginning. So if you forget someone's name, it's pretty easy to quickly glance at the card to be able to use it. But you'll find that in the U.S., people...sometimes exchange business cards in the beginning, but often it's at the end of a meeting or sometimes not at all. So it's very important to remember the person's name right from the start. And there are all sorts of articles about giving advice about how to do this. You know, make sure that you say the person's name again right away, or perhaps find an image that you can connect it to help you remember. Now, if you forget someone's name, it may be tempting to use he or she in the conversation. You know, for example, I agree with what she said, or I agree with her. But it's best to avoid this if you can, and use the person's name instead. So instead of I agree with what she said, you should say I agree with what Cindy said. And in fact, this is considered pretty rude in some countries to use he or she when you're talking about someone in front of that person. So it is important to stress, or how important it is to remember people's names when you meet them.
Mm-hmm. That's very important advice. 今回はですね、名前を呼ぶ addressing に関係しているんですが、特にですね、その場にいる人に対して、he とか she とか言うべきかどうかっていう、これがまあ大きな問題。最初に business あるいは social setting という言い方をしていますよね。仕事の関係で人に会うと。まあそういう時に英語圏では相手の名前をよく覚えておくことが重要であると。まあこういうことですよね。で、私たちにとっては馴染みがそんなにない欧米人の名前。一回言われただけでパッと覚えられるかどうか、不正確な覚え方をすると困るということがありますから、相手が名前を言ったらちょっとわからないなという感じがあったら臆せずにもう一度言ってもらうというのも大事だと思いますね。相手が言った後にすぐにその名前を言ってみるといいでしょうというようなアドバイスがスーザンさんからありました。それから何かその名前をイメージで覚えておくっていうのも一つの手だというのありましたけどね。イメージといっても夏目漱石の坊ちゃんでですね、赤シャツだとかですね、山嵐だとかって、まあそういうふうに覚えるわけにはいきませんので、まあ重要な点なんですけどね、その場にいる人、その人の名前を使わずに彼が言ってたことに私賛成ですとか、彼女が言ったことに賛成です。そんなつもりで he とか she とか目の前にいる人を指して使うのはですね、あまりこれは勧められません。非常に失礼な感じを持たれるという可能性が高いですね。したがって he ではなくてちゃんと john と言ったり Mr. Johnson と名前を言ったり、あるいは女性であればスーザンさんの話の中にシンディという名前が出てきましたが、まあシンディが言ってることに私も賛成よと、そういう言い方がいいんで、目の前にいる人を he she で呼ばない、ぜひこれはマナーとして大事なポイントですから覚えておきたいですね。 Alright, let's go on to the phrases of the week.
Great. Okay, well, this week we are looking at the color green. And for the first one, it's just the word green. It means immature. So, for example, Jack is still a little too green to be given such an important job.
さあ、今回のテーマ、色なんですが、キーワードは green ですね。まあ、普通に訳すと緑ということになりますが、そこがポイントですよ。つまり、もともとの今回扱う意味は immature、未熟であるということですね。これが根本的な意味なんですが、green、緑が未熟、あれと思うこと、思われる方もいるかもしれませんが、日本語でそう、あの青いってやつですよね。なんだ、まだ青いんだよ、あいつは、なんてことを言いますよね。青2歳という言い方も青ですね。信号の青も実は英語ではグリーンです。というわけで、グリーンが必ずしも緑にならない。青だと。 いう可能性もあるので、その辺はまず押さえておくと。今回はそんなわけで、まだ彼は青いよ、未熟だよということで、あんな大事な仕事はまだ任せられないというような例文でした。
Jack is still a little too green to be given such an important job.
ですね。
Okay, the next expression is to be green with envy. That means to be very jealous or envious of something. He was green with envy at the sight of his neighbor's new sports car.
いやー、いい例文ですね。Green with envy の envy というのは、名詞でも動詞でも同じ形で使われるんですが、envy、ABC の B ではなくて、上の歯で下の唇に軽く触れる V の音の V ですね。羨ましいなという気持ちで green になるっていうんですが、これはまあ英語らしい説明が非常にしにくい表現なんですが、古くは green-eyed monster という言い方があって、嫉妬心、妬む心というのは緑の目をしているというふうに古くから英語の世界では言われてきてるんですね。まあそんなわけで、jealousy、嫉妬心とか envy、羨む気持ちは green という単語で green with envy。今回はこの表現を覚えましょうね。まあ隣近所で新しいスポーツカー買ったなんていうのを本当に羨ましく思いますよね。今の例文です。
He was green with envy at the sight of his neighbor's new sports car.
というわけで、Porsche。でしょうかね。
Sure, it could be. For the next expression, it's give the green light. That means to give permission or approval of something. So for example, my boss gave me the green light to launch the new IT project.
さあ、これもね、大変役に立つ、使える表現ですね。そのまま英語表現で言いますと、green light を give すると。与えると、こういうことですね。これは信号に置き換えたらいいですね。青信号です。青信号はGOですよね。つまり日本語でよくGOサインを出すという言い方がありますね。あれにぴったりです。ただしGOサインという言い方は英語としてはそのまま使えません。正しくありませんから、GOサインと言わないでくださいね。代わりにGreen Lightという言い方を覚えてください。そのグリーンライトを与える。これが許可を与えるということであります。今回はこのプロジェクトに上司がゴーサインを出したというような例文でした。
My boss gave me the green light to launch the new IT project.
プロジェクトをですね、始める、それに着手するというとき、launch という今動詞を使いましたね。ロケット飛ばすときも launch という動詞を使います。
Okay, the next expression is an interesting one we use once in a while. It's green around the gills, and that means to look ill. For example, Lisa was green around the gills when she got off the roller coaster.
Aha, これはちょっと変わった表現と言えるかもしれませんね。Green around the gills というんですが、gills、この gill という単語は G-I-L-L です。まあ、もともとは人間の口、その周辺、そんな意味になりますから、口の周りがですね、グリーンだっていうんですが、それが直訳なんですけれども、相手が気分が悪そうにしている。この酔ってしまって、船酔いとか、車で酔ってるとか、まあ、今回の例文ではですね、いわゆるジェットコースターですね。英語ではジェットコースターとは言ってませんよね。ローラーコースターと言っていますが、それから降りて、今にもまあ戻しそうな気分が悪そうな感じ、それが green around the gills に見えると、こういう表現です。
Lisa was green around the gills when she got off of the roller coaster.
というわけで大変盛りだくさんでしたよね。今回は green はいつも緑というふうに限らないよということですね。 Alright, see you next time.
Thanks for joining us.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー、
スポンサードバイオリンピス。